人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。先週お話しした通り、今日から教会の暦がこう変わってですね、聖霊降臨節という日々から、今度は、降誕前節に変わったわけです。で、この降誕前節、9週間ありますが、この9週間は、創造からキリスト誕生までの神の契約の歴史というのを、旧約聖書の言葉から解雇しよう、思い返そう、思い出そうっていうね、そういう意図のある、一塊ですね。で、その第一週目にあたる今日は、創世記が選ばれています。今日は24ですね。次31。そしてその次は11月7までありますが、この3回は、礼拝で創世記が読まれていきます。今日は文字通り、その創世記の中でも、創造の箇所、神の世界を作りになったという箇所、を読みました。これ来週になるとカインとアベルのお話です。そして11月7日になると今度はアブラハムの選びというその箇所が読まれるようになります。で、9回あるうちの3回が創世記から読まれていくと。こうやって創造からキリスト誕生までを本当に駆け足でね、辿っていく。そういう、プログラムになっています。おそらく、教会で礼拝だとか聖書研究会などで創世記っていうのは、まあ、よく読まれてきただろうと思います。その創世記の一番最初ね、1ページ目から、聖書の1ページ目になるわけですけども、そこには、まず神様がすべてのものをお作りになったのだというふうに書いてあるんですね。今からだいぶ前なんですけど、アメリカのある州で、公立学校において進化論を教えることが禁止されたっていう、そういうニュースを覚えてます。公立学校の、公教育において、進化論というものを教えてはならないっていうね。意図としては創造論、つまり神様が世界を作りになったのだということを教えろっていう主張なんですけども、さすがにそうはいかなくて、しかし進化論だけを教えることはできないっていう、そういうふうにこう、決まったんですね。その後も、進化論裁判という名前でいくつもこの裁判が行われたんだそうです。自然界の進化の結果として人間が誕生したのではない、そうではなく神が人間の始祖であるアダムとエバを作ったのだと。だからそれが正しいのだから、それを教えなさいっていうことが背景にあるんですね。ちょっと資料が古いんですけど、2009年の2月にギャラップという世論調査をやっている会社ですね。このギャラップがアメリカの世論調査の結果、を発表したんですけども、進化論を信じる人っていうのは 39% だった。全く信じない人が 25%。そして 36% の、残りの人たちですが、この方々は進化論に対しては特に意見を持っていなかったっていう、そういう数字が公表されたんですね。日本だったらどうですかね。でも、聖書について学ぶっていうことをしている学校っていうのは、公立学校にはないでしょうから、 神が世界を創造されたなんていうことに 目が触れるチャンスは子供たちには全くないだろうと思います。まあ、教会学校に来ている子供たちがそれに触れるチャンスがあるかもしれないけど、公立学校の子供たちに関して言えば、まあ、ほぼそういうことを目にするチャンスはないでしょうから、まあ、進化論を信じるかどうかはともかく、そういうものなんだろうなっていう理解している人の方が圧倒的に多いんじゃないかと思うんですが、2009年の段階で進化論を信じているアメリカ人は 39% だったっていう、4割いなかったっていうことですかね。まあ、ギリギリ4割っていう。面白いなぁと思いました。なんかこう、勝手な想像ですけど、なんかものすごくドライなというかね、アメリカの人っていうとなんとなくこう合理的考え方が主流なのかなみたいなことをなんとなく勝手に思ってたりしたんで、でも進化論は 40% しか信じられてないよっていうのはちょっと衝撃的、面白い記事だなと思いました。私たちはどうですかね、どういうふうに、それを読みますかね。特に創世記の最初の記事というのをどういう思いで我々は読むだろうか。私は自分の出身神学校で1年生の一般教養科目のキリスト教概論というのを半年間、10コマか11コマぐらいですけど担当しています。そしてそのキリスト教概論の中でも当然創造論ということも取り上げますね。神学の一部として紹介をする。でその時にあ、これが大事なんだなと思う聖書の中にある言葉は、例えば1章31節に、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めて良かったって書かれてるんですね。これがものすごく大事な言葉なんだろうなと思って授業の中では展開をしています。聖書は確かに神は万物を作ったと、はじめに神は天地を創造されたって一章一節、聖書の第一ページの第一行目にそう書いてあるっていうことですからね。でもそれはこうなんていうんですかね、単に神様が積み木をこう組むようにして世界を作っていきましたっていうことではなくて、まあその部分もあるのかもしれないけど、まあ、それだけではなく、神様の思いがいつも世界と共にあるんだ。それは過去の話ではなく、今も現在も神の思いが世界と共にあるんだっていう、そういうことを創世記は表現してるんだと思うんですね。だから極めて良かった、甚だ良かった、お作りになった世界は素晴らしいものだったというふうに神自身も認めるくらい、まあ、我々もそう思う。だから、まあ、教科で教えるような、まあ、サイエンスではなくて創造論っていうのは僕はやっぱりね、信仰告白だと思うんですね。そういうふうに信じているんだと。我々は神の思いによって作られて、そして世界はそれゆえに甚だ良かったんだと。それを僕らは維持していく、管理していく責任を委ねられているんだよね、という。だからそこ本当に、基礎的な第一歩って言いますかね。そこにいつも立ち続けなければ、我々はやっぱ世界を破壊してしまう、壊してしまう側に簡単にこう、行っちゃうんじゃないかっていうね。その信仰を告白に立ちましょうっていうことが、創世記っていうのは呼びかけられているんじゃないかしら。そういう思いで、この世界を創造された物語を私はやっぱり読むんですね。で今日読んだ箇所は人が作られる話ですよ。その神が世 世界を創造されたっていう時にですね、人間がなぜなのかわからないけれども、人間だけが神の似姿として作られたと創世記に書いてあるんですね。神はその似姿として人間を作ったっていうふうに。まあもちろん聖書は人間が読むものです。聖書は一字一画神の指で書かれていると信じている人もいるかもしれないので、そういう方には大変申し訳ないけれども、私は、まあおそらく聖書は誰か人間が書いたんだと思ってます。神の指で書かれたものではない。人間が書いた。だから、当然人間が書いて、人間が読むものですから、人間にだけ特別な使命があると書かれることに不思議はないわけですね。だって自分たちが書いて自分たちが読むものですからね、人間中心に物語が進んでいくのは、それはしょうがないでしょう、当然でしょうって思います。もし犬に思想があるなら、ひょっとして犬たちは、神はその似姿として我々犬を作ったと信じているかもしれないんですよ。わかりませんけどね。聞いたことないから。でも、もしかしたら、鶏だって豚だって、そう思っているかもしれないんです。それはわかりません。でも、確かなことが一つだけある。じゃあ何かって言ったら、犬も鶏も豚も、いやいや、猫もネズミも何でもかんでもですけども、そして人間も、神ではないっていうこと。それは明らかでしょ？我々は神ではない。神ではなく、神によって作られた存在なんだと。だから当然、すべてが神の意志、神の思いによって作られているんだ。人間が読むものである聖書にも、そう書いてあるわけです。人間だけなのかどうかは、議論の余地がある。犬が本当に思ってないのかどうか僕らは確かめようがないからね。猫や鶏や豚が思い思想があるのかどうかは僕らに確かめようがないからわからないけれども、だから人間だけなのかどうかは議論の余地はあるんだけれども、でも少なくても人間も作られた存在です。まあ霊長類なんて言うとね、なんか生物の進化の頂点にいるかのように、我々は一番偉いぞみたいなことをね、意識させる言葉ですけど、霊長類っていう言い方はね、そうは思わない。作られたものはやっぱり平等に神の思いによって作られていて、それが甚だ良いという世界を形作ってる。構成している一部なんだろうと。その作られた人間がですよ。作られた時に、人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったって今日の最後の箇所書かれてますよね。これだって僕は神に作られ、神と共に歩む人間の究極的な幸せの姿を端的に表現した言葉だろうと思ってるんですね。その裸であるっていうことに、それ以上の意味はないだろうと。神が共にいて、その楽園に一緒に暮らしているという、究極的な幸せの姿を、そういうふうに表現したんだと。ちょっと余談ですけどね、創世記3章に入ると、これ今年のテキストでは選ばれないからね、3章には人間の罪について、の物語が書かれてます。食べてはならないと言われた木の実を食べちゃったっていうお話が3章に書かれてるんですね。で、この罪を犯したアダムとエバは、こういうふうに3章の7節にね、書いてますね。自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとしたって書いてあるんですよ。これ当然ですけど、今お読みした2章の25節、人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったっていう言葉への応答ですよね。 三章で罪を犯した人間は自分たちが裸であるのを見た、それを知ったっていうことです。で、そのなぜ知ったのかって言ったら、聖書は二人の目が開けたからだって書いてあるんですよ。理由がね、目が開けたからだって。神が共にいてくださるということで描かれていた、その最高の幸せな箇所。だから人間の自己肯定感も思いっきりこう高められていたんだと思いますよ。だけどその自己肯定感を自分たちで思いっきり貶めてしまうという行為を我々はするんです。それこそ罪の源だって聖書が言ってるような気がしますよね。自分の存在を思いっきりこう自己肯定感を下げる。そういう行為。で、余談ついでに言うと、この時神との約束を破った人間は結局楽園をこう追放されていくわけですよね。エデンの園から追い出されてしまうわけですが、まあ、その時神はね、こう三章の21節にアダムと女に皮の衣を作って着せられたって書いてあるんですよ。これも当然2章25節の裸であったが恥ずかしがりはしなかったっていうことのつながりの物語ですよね。自己肯定感を思いっきり下げてしまって、その人間が何したかって言ったら、とにかく取り繕って生きるしかなかったわけです。だからとにかくその手につかんだイチジクの葉っぱで旧ごしらえの着物を作ってきたわけでしょ。神様から身を隠すためにね。ところが、なんていうことをしたのかって言ってこう、楽園を追われていくわけだけど、その時に神様は、手ずから、皮の衣を作って彼らに着せるっていう行為をするんですよ。ねえ、当然ですが、このために世界で初めて動物が人間の犠牲になるということが始まっていくわけですね。面白いなと思いますけど、エデンの園で暮らしている人間はね、そこに生えている木の実は何でも食べてよかったんですよ。ね、耕す必要もなかった。つまり、自分たちの食べるものを自分たちの力で生み出さなくても、神様が備えてくださっていた。そして、動物を殺して食べるっていうこともしなかったですね。それが楽園での暮らしぶりのようですね。でもそれを追われるときに額に汗して苦労して食べ物を自分で得なければならないって命じられるわけでしょ。そこでその農業をするわけですよね、アダムはね。ところがそこでも実は動物は餌になってないんですね。なのに急にですね、来週読む、その息子たちの世代になると、動物を飼う人間が突然出てくるんです。まあ、動物を飼って何か、まあ、肉も食べたかもしれない、乳を飲んだのかもしれない、どういう理由でなのかわからないけれども、動物を飼う人間が突然現れるんですよ。だから楽園を追われるようになって初めて動物をこう飼うことによってそこから食物を得るっていうことを、畑を耕すことと同じように人間が始めたっていうのがわかるんですが、でも神が楽園を追っ払う人間に対して裸同然で追っ払うんじゃなくて、わざわざ神様ご自身で皮の衣を作ってそれを着せて追い出してやるっていうね。そういうことが三章に実は書かれてるんですね。生きている者の命を奪って生きざるを得ないという人間の本性がこの三章で実はあらわになった。しかし神はそういう人間の本性をも見てのうちにしっかりと抱き留めてくださっている。だからダメなんだって追い出すんじゃなくて、 着物を着せて、そんな綴り合わせたイチジクの葉っぱじゃなくて、ちゃんとした着物を作ってくれて、それを着せてくれて、そして楽園から追い出している。お前の罪を私はちゃんと分かっているよ。そのようなお前のことも見捨てませんよっていう印の衣ですよね。我々は神様の御手のうちにしっかりと抱き留められているんだっていう、あの時の自己肯定感の高かったあの楽園での生活のことを思い起こしなさいって言われている、そういう物語だなと思いますね。私たちは間違いなく神様の御心によって命を得た。そして残念ながら、その命を私たちは必ず間違った使い方で怪我してしまうわけですよね。残念ですけどね。ところが神様は、その間違うしかできない人間も含めて、今この世界を甚だ良い、極めて良いと、世界の営みのすべてをご自身の手の内にしっかりと抱き留めてくださっている。甚だ良いのだよ、お前も甚だ良いのだと、お前の自己肯定感は十分高いんだよっていうことを示されてるんじゃないですかね。だから私たちはあり合わせで取り繕った生き方をしなくていいんだ。イチジクの葉っぱなんかは脱ぎ捨てて、神様が手から作ってくださった衣を着るんだ。我々にとってキリストを着るっていうことはそういうことでしょう、きっと。そうやって与えられた命を、あるいは許された命を、じゃあ私たちはどうやって使っていくのか。楽園を締め出された私たちには、その課題が残された。それは私たちの罰であるんだけれども、しかし同時に、そこにこそ私たちの恵みがあるんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが世界をその御心のままにお作りになって、この私を含めたすべての世界を良しとしてくださったことを感謝します。必ず間違ってしまう私を許してください。そして許されたものとして生きる小さな勇気を与えてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。